ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Risna no minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。乗客が死亡、インディゴの飛行機がパキスタンに緊急着陸したことについてお伝えします。インドのデイリーからカタールのドーハに向かったインディゴ航空の飛行機は、乗客が飛行中に死亡したため、3月13日月曜日にパキスタンのカラチーに緊急着陸を余儀なくされました。3月13日月曜日、アルアラビアの報道によると、パキスタンの地元メディアアリーニュースは、60歳のナイジェリア人男性が機内で死亡し、飛行機がパキスタンのジンナー国際空港に緊急着陸したと伝えました。パイロットはその空港の航空管制官または ATC から緊急着陸許可を与えられました。アリニュースの報道によると、パキスタン民間航空局または CAA とイスラマバード国立衛生研究所または NIH の医師が乗客の死亡診断書を発行しました。乗客の死因は明らかにされていません。しかし、亡くなる前に機内で気分が悪かったということでした。それでは次のニュースです。フィリピン海で汚染油流出は10万人が混乱したことについてお伝えします。2週間前に沈没したタンカーから流出した油は現在フィリピンの水域を汚染していて、その水域に近い東ミンドロ州に住む約10万人がその汚染により生計を失い、健康上のリスクやその他の影響に直面しています。3月13日月曜日、ドイツの通信社 TPA とザスターが報じたように、油の流出はフィリピンの東ミンドロ州沖で3月1日に沈没した際、80万リットルの工業用油を運んでいて、 MT プリンセスエンプレス号という名前のタンカーが原因です。事故現場は首都マニラから南へ約160km のところです。東ミンドロ州のヒューメルリト・ドロル知事は、タンカーからはまだ流出が続いていると語りました。また、タンカーの所有者が遠隔操作の車両を配備して、漏れを塞ごうとしているとも述べました。それでは次のニュースです。ロシアは自分の領土で4発のミサイルを撃墜し、一人が負傷したことについてお伝えします。ロシア南部のウクライナ国境に近いベルゴロド上空で少なくとも4発のミサイルが撃墜されました。ロシアの 防空システムによって撃墜されたミサイルにより少なくとも一人が負傷しました。3月13日月曜日、CNN とルーターズが報じたように、ベルゴロード州知事、フィアチェスラフ・グラッコ氏は、現地時間3月13日月曜日に、テレグラムを介した最新の声明でこの情報を伝えました。グラドコフ氏は、撃ち落とされたミサイルによる損害の報道は地方当局によって解明中であると述べました。しかし、彼はまた撃ち落とされたミサイルの破片により、地元の住宅地に被害があったと述べました。それでは次のニュースです。ASEAN 事務総長は、共通通貨は現在の優先事項ではないことについてお伝えします。東南アジア諸国連合 ASEAN のカウヒム・ホルン事務局長は、ASEAN が現在を望んでいる他の多くの議題を考慮すると、地域における通貨の統一と通貨統合は現時点では優先事項ではないと述べました。月曜日、バンタン州タングランの大学での公開講義でホルン氏はパンデミック後の回復が現在 ASEAN の優先事項であると述べました。パンデミック後の回復以外にホルン氏は ASEAN の接続性、ブルーエコノミーの導入、ASEAN 諸国間の貿易の増加など、すぐに実現されるべき優先事項であると、他のいくつかのアジェンダに言及しました。しかし、インドネシアは今年の ASEAN 議長国として、国境を越えた支払いをサポートするために、地域の支払い接続の開発を提案しました。それでは最後のニュースです。外務省の外交政策戦略局とウムラが南シナ海研究センターを設立することについてお伝えします。外務省の外交政策戦略局または BSKLN カメンルは、ラジャアリハジ海事大学またはウムラと協力して、リアオ諸島の単純避難市に南シナ海研究センターと北ナトゥナ海研究センターを設立しました。外交政策戦略局のヤヤン・ゲハ・ムラヤナ局長は、月曜日にウムラキャンパスで2つの研究センターの設立は南シナ海における外交政策戦略の研究と開発を最適化することであると述べました。ヤヤン・ムリアナ局長は、ウムラが南シナ海に直接面する地域にあることを考えると、二つの機関間の協力に正しい政策であると考えています。ヤヤン・ムリアナ局長は、南シナ海における潜在的な紛争の管理と題する討論で、この協力を通じて、外交政策戦略局とウムラが特に南シナ海で増えている問題に関して共同研究を実施する際に互いにサポートできることが期待されると強調しました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回はインドネシア大使は米国のソマズウォースでリトルインドネシアの拡大を支援していることについてお伝えします。3月9日木曜日、ニューヘンプシャイア州ポースマスで開催されたインドネシア国際週間の開会式で、在アメリカインドネシア共和国大使のロサン・ルスラニ大使は、米国のニューハンプシャイア州ソマスウォースでのリトルインドネシアの拡大への支援を表明しました。このインドネシア国際週間の開会式で、ロサン大使はインドネシア経済の 60% が中小企業によって運営されていると述べました。したがって政府はインドネシアの中小企業エコシステムの拡大と回復力を促進することが重要であると考えています。ソマスウォース市長のダナ・エス・ヒリアル氏はこのイベントを全面的に支持し、協力できることを楽しみにしています。一方、ジェン・シャヒン上院議員は正面に挨拶で、インドネシアのディアスポラを様々な活動で支援し続けるというコミットメントを伝えました。インドネシア国際週間は、インドネシアコミュニティコネクトまたは ICC によって、2023年3月9日と10日に、ニューハンプシャイア州ポースマスで開催されました。その貿易と文化の展示会には、インドネシアの中小企業家が参加し、様々なインドネシアの製品と料理を米国で宣伝しました。ICC、インドネシアコミュニティコネクトは、インドネシアとニューハンプシャイアのコミュニティで構成される非営利団体で、米国、特にニューハンプシャイアで、インドネシアの文化を促進し、橋渡しをすることを目的としています。一方、ソマズウォースのインドネシア人ディアスポラは、総人口の 19.02% に達し、地元政府の全面的な支援を受けています。2021年から ICC はソマズウォース市に、リトルインドネシアという名前のインドネシア文化センタースペースを持っています。ロサン大使はまた、ソマズウォースにあるリトルインドネシアの新しい場所をいくつかを訪問し、ICC のラウダ・レイチェル会長から場所の計画について説明を受けました。ソマズウォース政府がリトルインドネシアのために提供された場所を視察し、大使は来年実現する新しい場所で、ソマスウォース政府がリトルインドネシアのために提供された場所を視察して、大使は来年実現する新しい場所で、ソマスウォースリトルインドネシアゲートの公開を目的としていました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1990年3月15日にミカエル・ゴルバシェフはソ連の共産党事務局長に任命されたことから始めます。ミカエル・セゲイエフィチ・ゴルバシェフはロシアの政治家及び1958年から1991年の解散までソビエト連邦のリーダーでした。1985年3月11日に彼は死んだコンスタンティン・シェルネンコに代わる5代目のソビエト共産党の事務局長になりました。次は2011年3月15日にシリア内戦が勃発したことについてです。シリア内戦はシリアで国際的な介入が行われている様々な政党の武力戦争です。2011年のアラブ世界からの抗議以来、暴動が拡大し、バシャール・アラサド大統領への抗議の後、武力紛争に拡大しました。
戦争にはシリア政府、シリアのアラブ反政府運動の緩い同盟グループ、シリア民主軍、サラフィジハードのグループ及びイラクとシアムのイスラム国家が関与しました。戦争は2011年3月15日に始まり、今まで続いています。最後は2019年3月15日にクリストチャーチモスクの射撃事件についてです。クリストチャーチモスクの射撃は2019年3月15日午後1時40分にニュージーランドのクリストチャーチにあるアンヌルモスクとリンウッドイスラミックセンターで発生した一連の白人覇権主義のテロ攻撃でした。この攻撃で少なくとも50人が死亡し、20人が負傷しました。3人の容疑者が逮捕され、そのうち1人は砲煙を忌憚されました。ヤシンダ・アーダン首相と他の国家元首は、この攻撃をテロ攻撃と呼ばれました。この攻撃は、フェダーストン放流収容所が1943年に暴動を起こした以来、ニュージーランドで最も致命的な攻撃であり、1997年のラウイリム虐殺以来の国内での最初の大規模な銃撃でした。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日はイノネシア共和国の国会議長は、トルコ議会の議長から見た議会の議長リレーを受け取ることについてお伝えします。2023年3月9日にイノネシア共和国の国会議長であるプアン・マハラニ氏は、メキシコ、イノネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの議会、または3日の議長に正式に選出され、トルコ議会のムスタファ・セントク議長からトルコのイスタンブルのセペツイラ宮殿で開催された第8回3日の議会議長協議会で正式に議長を引き継ぎました。任期は2024年3月までの1年間です。トルコ議会のムスタファ・セントク議長を引き渡し式で、プアン・マハラニ氏は昨年の実演議会で議長を務めた時に同様にしっかりと議長を務めるだろうと自信を持って語りました。3月10日のホームページ kemru.go.id で引用されているように、この引き継ぎの一連の手続きには、他の3日メンバー、つまりメキシコ、韓国、オーストラリアの議会の議長と副議長が立ち会いました。プアン・マハラニ氏は、議長の引き継ぎのスピーチで、インドネシアが議長国である間の優先事項である3つの分野、すなわち多国間主義の強化、包摂的な回復、デジタル変革を伝えました。3日議会の議長のための協議フォーラムでは、次の期間の議長を決める以外に、議会の議長は21世紀の3日議会が直面する課題と機会についても、意見を交換しました。国際、移住、気候変動、新しい世界、秩序、人工知能に関連する法律などの問題は、議論された戦略的問題の一つでした。インドネシア国会の議長自身が、食料安全保障、サプライチェーン、貧困、気候変動に関連するより良いガバナンスに関する議論を主導しました。ミッターはメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの5つの中堅国が協議し、協力するためのフォーラムです。すべてのメンバーが実演のメンバーでもあるミッターは、先進国と発展途上国の間の利益を橋渡しすることを目的として2013年に設立されました。プアン・マハラニ氏は3日議会の議長を務めるとともに2023年の ASEAN 議会の議長も務めます。また2022年には実務に議会の議長及び列国議会同盟の議長を務めました。リスナーの皆さん、これでイノネシア語を終わります。
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentang
Voice of Indonesia.
Rizdano minasan, pasona Indonesia des. Kyo wa midami Sumatera shu no kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari Taki wa Minami Sumatra shu no Rahato ni aru migoto na shizen no kankuchi no itatsu desu. Usugushi shizen keikan no motte iru taki ga rekreation no mokutekichi no listo ni fukumarete iru no wa kyoumi bukai koto desu. Kono taki wa yaku 7つの yama ga ari, sorezore no takasa ga kotonaru tame hijou ni unique desu.Bidadari Taki または地元の住民はそれをアイアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには、訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。また、この観光地が所有しているプールはかなり広く、約10メートルです。ですから、たくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く、自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与え、リフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビダダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには、観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでもお財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。の皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Berjalan harus waktu menemani canda tawa. Di setiap saat aku mengakhiri hari, di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya memori. Indahnya memori, suasana yang berbuah indahnya memori. Sekarang duka, kaulah letak segalanya. Di setiap ku terlelap dalam mimpi, di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemani. Kenangan bersama. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya.
Voice of Indonesia.
Kau buat aku percaya, aku merasa. saja kita tak bertemu. Takkan ada rasa cintaku padamu. Bila saja rasa cinta itu dapat kembali lagi seperti dulu. Andai saja kita tak bertemu, takkan terulang lagi cinta padamu. Bila memang kau tak cinta.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはBagaimana cara ke apotek? 日本語で薬局への行き方はどうですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Bagaimana cara ke apotek? 日本語で薬局への行き方はどうですか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと受付係の間で行われました。デフシンシーは受付係に薬局への行き方を尋ねます。では聞いてみましょう。
Bagaimana menuju ke apotek?
Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Bagaimana cara ke apotek? 日本語で、薬局への行き方はどうですか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Bagaimana? Bagaimana?日本語でどうですか?どうですか?メヌジュ、メヌジュ。日本語で何々への、何々への。クアポテク、クアポテク。日本語で薬局への、薬局への。バガイマナメヌジュクアポテク。Bagaimana menuju ke apotek? 日本語で薬局への行き方はどうですか?薬局への行き方はどうですか?リスナーの皆さん、会話の中で Bagaimana menuju ke apotek? 日本語で薬局への 生き方はどうですか?という表現があります。この表現には、バゲイマナ、日本語でどうですか?という質問語があります。バゲイマナ、日本語でどうですか?という質問語は、何かをする方法を尋ねるために使用されます。バゲイマナ、日本語でどうですか?という質問語は、薬局への行き方を尋ねるのに使用されます。場所への行き方を尋ねるには、バゲイマナ、日本語で、どうですかという質問語は、活動を表す表現を続けることができます。例は、アポテク、日本語で、薬局などの場所に行きます。どこかに行く方法を尋ねるには、バゲイマナ、日本語で、どうですかという質問語の後に、プルギク、日本語で、何々へ行きます。または、チャラク、日本語で、何々への方法という表現を追加することもできます。どこかに行く方法を尋ねるために、表現を聞いてみましょう。バゲイマナ、日本語で、どうですか?バゲイマナ、プルギクレストラン。日本語で、レストランへ行き方はどうですか?バゲイマナ、チャラクレストラン。日本語で、レストランへの方法はどうですか?インドネシアでは、薬局だけでなく、市販薬を販売しているドラッグストアやスーパーマーケットでも薬を購入できます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Bagaimana menuju ke apotek?
Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Bye. baru, izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Kalah
hingga akhir waktu.
Listener mina san, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Mina san, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。